今朝はですね、ちょっと僕のおすすめレストランをちょっとご紹介したいと思いますけども、This morning I want to
start by
sharing with you some recommending restaurants that I know, like the restaurants I like. これね、大島寿司、エベレットにあります。これ、エチマートにも分店があるんですけども、本店の方がこれ、美味しいんですね。エベレットの大島寿司、ここ、もう一押しのレストランですね。韓国人経営なんですけど、でも美味しいんですよ。This is 大島寿司 in Everett, and this is like, there's another, like the same one in H Mart, but I think that this main location is better.This is run, a sushi restaurant run by Korean people, but it's still good. 結構ビストロ系のクリエイティブなこういう寿司、これあのロブスターがいっぱい乗ってるんですね。ロブスター乗ってるのに普通の他のお寿司と同じ値段で食べれるっていう、すごい美味しいんですね。でお刺身とか見てもすごい分厚い。So they have this, these are not really Japanese kind of sushi, it's a kind of creative Americanized sushi, but it's still good. There are lobsters, you know, sprinkled on top and still the same price as the other sushi. And these sashimi are nice and thick and fresh.They are really good. この近辺だと僕らはベストじゃないかなと思いますね。I would say this is the best、in this area. あの、陽子さんに教えてもらったのね。陽子さん教えてもらったのね。yeah. はい、これがまずお寿司食べたいならここに僕らは行くわけですけれども、もう一個あります。もう二つあるんですけど、メキシカン、ね。僕らメキシカンも大好きなんですけども、これがエラントホーだと思います。ジョーじゃなくてエラントホー。これ99沿いにあるところですね、エドモンズの。So this is a Mexican restaurant in Allan Toho in, I think it's in Edmonds, alongside 99. これはね、あの僕あのメキシコ人の友達に本当のメキシコのメキシカンが食べられるとこどこって聞いたらここを教えてくれたんですね。これファストフードなんですけども、ドライブスルーもある。So I asked my Mexican friends where I can get the authentic, real Mexican. And he said this place is.This is a fast food actually.、ね、でも本当美味しいんです。このストリートタコスもあるし、こういうちゃんとしたディッシュもあるし、で本当に美味しくてお値段もリーズナブルで、僕やっぱメキシカンはまあここがあの彼らに言わせるとあのアステカとかはメキシカンじゃないって言うんですね。あれはとてもアメリカナイズされたメキシカンらしいんですね。でこういうところの方が多い。本当はあの道沿いにあるあのタコトラックみたいなのは本当は一番メキシカンらしいですけれども、時々英語通じないらしいんで。僕らはここに行きますけどね。So those Mexican friends, they say Azteca is not really Mexican. That's more Americanized Mexican. But this place is real. But the real ones are the food truck, you know, taco truck. But sometimes they don't speak English. So, でもう一個、one more, ラーメン。いや、気づき。もうラーメンもここのあたりに結構何店か増えてるんだけども、ラーメンは僕はこの気づきが一番いいよね。So, ramen restaurant, there are several of them here, but this 気づき is, I would say this is the best. で、陣屋っていうのが最近おいしいって聞いたことがあるんですね。行ったことがないから、ちょっとまだ僕もおすすめできないんですけども、ヒロはおいしいと言ってました。多分おいしいんだろう。And there's another place called Jinya. I haven't tried yet, so I can't really recommend to you. But I've heard the good things about Jinya too. But I like Kizuki. ただこれリウドにないんですよ。の一番近いのがノースゲート。ね、それでベルビューとかそんな感じで、もうちょっとこっちに上がってくれるって言うんですけども。But this is not in Lindbergh. We have to go down to Northgate or Bellevue to go there. で、これが今日のメッセージとどんな関係があるのかな。と思ってる人もいるかもしれませんけど、so, What does this have to do with today's sermon? Right? まあ、追ってわかると思うんで、今は説明しません。But you'll see, so I'm not gonna explain. そこで、とりあえずね、聖書をちょっと開いてみたいと思うんですけど、すごく無理な流れですが、But let's just open the Bibles and you'll know come. Right? 使徒の一章の一節から十一節。The Book of Acts.Chapter 1, verses 1 through 11. ずっとね、イエス様のイースター以降、イエス様のこの復活された後にどういうことが起きたんだろう、イエス様が何をしたんだろう、そのストーリーをずっと追っかけてて、結構これ最後の方に入ってますけども。We've been seeing, you know, after the Easter, we've been looking at the stories of what happened after the resurrection, and we're getting near to the end.使徒の働きの1章の1節から11節ちょっと読みたい。 So I'm just going to read in Japanese. If you can follow in your English Bible, that would be great. テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、 お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったときイエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもいいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地と果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。これ復活、イエス様がよみがえられた後、なんと40日間、うろうろしてたんですね、弟子たちに現れて。それで、ご自分が、ここに書いてありますね、ご自分が生きていることを人たちに示された、3節に書いてありますね。So,after the resurrection, you know, Jesus remained on earth for 40 days, and verse 3 actually said, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. あの前にもちらっと話しました、日本人の頭だと死んだら天国に行くっていう、ね、この認識がありますよね。天国に行く人って死んでるんだ、イエス様も死んで天国に行くっていうことが可能なように見えるんですね。でもここでイエス様ははっきりと、いやいや、私十字架で死んで天国に行ったんじゃなくて、死んで蘇って生きたものとして天国に行くんだよっていう。だから私はまだ生きてる、生きた神様なんだよっていう、そういうことをここで教えてるんですね。 So especially in our Japanese mind, people who go to heaven are the dead ones, you know? And in the same way, Jesus died on the cross so he could go to heaven as the dead one. But here Jesus is saying, no, that's not how things work, you know?I'm alive now, and I'm going to heaven as an alive man, right? So, I mean, like God, not man, but that's how it is. それでこう、その後4節、5節のことをこう弟子たちに言うんですね。あなたはこれまで水でバプテスマを授けてたけど、聖霊のバプテスマが来るよって言うわけです。And then he goes on in verse 4 and 5, he talks about the water baptism, and then now you're going to get baptized by the Holy Spirit.それでこう聖霊のバプテスマとか言われて初めて聞く言葉で、弟子たちもキョトンとしてていいはずなんですけども、あんま聞いてないんだよね。これ6節見ると、 So like the baptized by the Holy Spirit, that they never heard that term phrase, so I'm sure they were kind of lost, but they didn't really stop and question Jesus. Maybe they weren't paying attention. Look at verse 6. 6節見ると、イエス様、イエス様、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかという、ね、Verse 6, they said, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? もうこれで頭いっぱいみたいね。だからその聖霊のバプテスマとかもう分かんないけど、まあいいやって言って、こっちにポンとジャンプしてくる。So like, this was what they wanted to know. This, you know, they were focused on this. They just wanted to know about this. So they didn't really pay attention to the baptism of the Holy Spirit part.っていうのは、前にモーセが、ね、彼らがイスラエル人がエジプトで奴隷生活を行ってた時、送ってた時、ね、その時に本当に辛くて、そこにモーセが送られて、彼らが助け出されたっていう歴史がありますね。Like in Israel history, when they were the slaves in Egypt, God sent Moses and rescued them out of Egypt.だ、それが彼らのこの救い主メシア感、ね、救い主ってそういうことをしてくれる人なんだろうなっていう期待があるわけですね。だから今ローマ帝国のこう傘下にあって支配されてて、そこで、ね、もうちょっと嫌な生活をしてて、だから 救い主が来た、イエス様が来た、きっとローマ帝国から解放してイスラエルの国をもう一回立て上げてくれるに違いないという、そういう期待を持てた。So people had this expectation, the same expectation that they had to Moses, right? Jesus, the Messiah came, so he must be the one who's going to rescue us out of the Roman tyranny and rebuild the kingdom of Israel. そのイエス様が十字架で死んじゃって、なんでって思ってたのが、蘇ってきたから、やっぱりって、これをしてくれるに違いないっていう、その期待がバーッと出てきて、それをイエス様に聞いてるわけ。But then Jesus died on the cross, so they were like, what, this is not supposed to happen. But then he came back, he rose again. So finally, they could ask this question. Finally, are you going to do this, Jesus? ところがこれに対してイエス様は、7節見るとね、いやそんなこと心配しなくていいから。言うんですよね。それは神様がすることだから、あなた方心配しなくていいから。But Jesus is like verse 7 says, you know, you don't have to worry about it. You know, just mind your own business. You don't have to worry about God's business. これで、8節を見ると、いや神様の別違う計画持ってるんだよ。And in verse 8, Jesus said, well, actually, God has different, a little bit different plan. それがこの1章の8節ですね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。これが神様の計画だ。Jesus says, okay, here is God's plan for you guys. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.ここ3つのことが言われていると思うんですよね。まず聖霊が望むよって。聖霊っていうのは神様の霊のこと、神様のことですね。イエス様がこの後いなくなっちゃう、そのいなくなっちゃうからイエス様の代わりに神様の霊が来るよ、そしてそれがこれからあなた方を助けてくれるからねっていう、そういうことです。 So there are three things in here. One is, okay, the Holy Spirit is going to come to you. Okay, Holy Spirit is God's Spirit. You know, Jesus is going to leave earthAnd in exchange, God is going to send Holy Spirit to guide you and help you and empower you. だから聖霊が来るよ、そして聖霊が来てあなた方聖霊を受けたら、二つ目、力を受けるよ。So the Holy Spirit will come, that's the first thing. And the second thing is when He comes and if He comes to you, you're going to receive power. そして三つ目が、その力を受けたらどうなるかっていうと、あなた方は私の証人になるよ。And the third thing is when you receive power, here's what happens. You're going to be my witnesses to the ends of the earth.
はい、聖霊がやってきます。力を受けます。そして力を受けて、イエス様の証人っていうのは、イエス様はこんな方だよっていうことを人々に伝える。で、見たことを伝える。それが証人でしょ。だからそれですよね。イエス様ってこんな方なんだよって人々に伝えて回るようになるわけですね。
So witnesses is...People who share what they saw, right? So then you guys are going to go around telling people who Jesus is. That's what's going to happen.
で、これ実はね、マタイの福音書というところの28章で似たようなことを言われてるんですけども、ちょっと見てみましょうね。
So actually, Matthew 28, you know, records the similar thing, kind of similar thing.
それゆえあなた方はいて、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいて、すべてのことを守るように彼らを教えなさい。
It says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded.
まあ見た感じ全く同じじゃないんだけれども、あらゆる国の人々って書いてあるよ。地の果てまで。なんとなくこうコンセプト的にはダブりますよね。
This is not identical at all, but you know, he talks about you're going to the ends of the earth, and here he goes, he said to all nations. So it's kind of similar concept is here.
で、これ多分同じ時にイエス様が言われ、同じメッセージを違う書き方してるか、同じ時にイエス様が言われたメッセージの一部をが使徒に書かれていて、その別の一部がもしかしたら後半かながマタイで書かれてるのかな、両方合わせると、あ、イエス様これを言ったんだっていうのが全体的なピクチャーが見えてくるのかもしれない。 So I'm guessing this, you know, maybe this is the entire message that Jesus said at the scene, and Luke just recorded the part of it in Acts, and Matthew recorded the other part. But you combine that, and you'll see the bigger picture of what Jesus was trying to say.
で、まあ、いずれにしても何を言ってるかって言ったら、で、イエス様の証人となってあなた方は、とにかくイエス様のことをとにかく伝えてきなさいっていう。あらゆる国の人々を弟子としなさい。まあ、イエス様を信じる者としなさい。だからイエス様のことを伝えてきなさい。それが一つのメッセージですよね。
So the message here, the common message here is you're going to go tell people about Jesus.
そして信じたらこのマタイの方で、ね、信じたらバプテスマを授けて、そしてイエス様に従って、イエス様を愛してイエス様に付き従っていくように教えなさい。
And then if they, once they believe, okay, you baptize them and you tell them, you teach them to love and follow Jesus.
だから今日洗礼式ありますね。シルバーがイエス様を信じました、そして洗礼を受けます。あの、いろいろな人に聞かれます、洗礼って何ですか。で、洗礼式を、洗礼を受けるっていうのは本当にイエス様を信じた人の最初のステップ、これから私はイエス様を信じていきますの最初のステップだと思ってください。だからこういうふうにならないと洗礼を受けられないとか、そういうことじゃない。イエス様を信じたら OK、 最初の一歩として洗礼を受けて、そこからイエス様についていこう。それが洗礼ですね。もっと深い意味は後でまたちょっと説明しますけども。
So baptism, you know, baptism is, I always say this is the first step of faith. You believe in Jesus Christ.First thing you do is to be baptized, and that's where you start following Jesus. And I'll explain later upstairs a little more.
で、このメッセージね、このメッセージは実はイエス様いろんなところでいろんなメッセージしてるんだけども、これはちょっと違う。他のメッセージとちょっと違う。一味違うメッセージ。
Okay, but Jesus said many things in his life, right? But he has lots of messages, but these are a little different from other messages.
何が違うかって言ったら、これはイエス様の最後の言葉なんです。
What is so different is these are the final words of Jesus.
遺言って言ってもいいかもしれないね。
It's like a living will, you know?
本当にイエス様、この直後に、今も言いましたけど、この直後に天に上がっていくんです。地上を離れていく。これでもう別れ際の一番最後の言葉ですね。
You see, right after this, Jesus is going to leave the earth and go up to heaven. So this isLike the fair words of farewell, you know, the final words.
皆さんも例えばもうこの人と会うことがないかもしれないっていうお別れの時、何か言うとしたら、もうたわいもないことは言わないでしょ。ね、牛乳冷蔵庫に入れたとか、そういう話はしないと思うんです。もっと大事な、なんかこれだけは絶対言っておきたい。あなたのことすごく愛してたよとか、そういうもっと大事なことを言いたいじゃないですか。イエス様もだから最後の最後というのは、もうこれだけは知っておいてほしいんだよということを言っているわけですね。
Like if you know you're not going to see this person forever and you have to say goodbye, you're going to say something that's important, right? Instead of, oh, did you put milk in the fridge? You want to say, well, I want you to know that I really loved you, or something like that. So important, that something that stays with you. And this is what is.But that was, you know, Jesus wanted disciples to know this before he left the earth.
But もう一つな、スペシャルなのは、
and there's another thing that's so special.
これはイエス様が十字架にかかられた後のメッセージですね。イエス様が十字架にかかられた後のメッセージってあんまりないんですよ。
This is the words, these are the words after the cross. He didn't really preach a lot.After the cross. This is one of the few.
で、イエス様が十字架にかかる前は結構一般的な神様の話だとか信仰の話をずっとしてます。
Before the cross, he preached a lot about like general preaching, general message of who God was and what faith was all about.
でも今はもうイエス様十字架にかかられた後なんです。
But now it's after the cross.
イエス様が十字架でもう大切な何かすごいことを成し遂げられた。で、私は十字架ですごいことを成し遂げた。それが 100% 生かされるためにあなたにしてほしいことがあるんだよっていうメッセージ。
You see, Jesus is saying, okay, now I've accomplished something so big on the cross. And in order for that to actually work, there's something I want you guys to do. これイエス様が十字架で成し遂げられたことは何だろう。ちょっと図で説明をしたいと思います。So what did he accomplish on the cross? これね、神様がいます。そして 地上がありますね。There's God, here's Earth. これで地上でいろんな人がこう生活してるわけですね。And many people are living on Earth. で、いろんな人がいますよね。ハッピーな人もいれば、疲れてる人もいる、頑張って生活してる人もいる、傷ついてる人もいる。ちょっと傷ついてますよね。ね、傷ついてる人もいろんな人がいるわけです。You see, there are so many different kinds of people. Some people are happy, some people are working hard, some people are desperate, depressed, some people are hurt.、ね、でこの図で分かるのは誰、みんな神様とつながってないんですよ。離れちゃってる、ね。And one thing that is common is they are not connected, disconnected from God. 自分で自分なりに自分の力で生きている。They are living by themselves, by their own strength, by their own effort, by their own power. で、このままだったら、そのままやっぱり地獄に行ってしまう。そのままもう苦労が絶えない。満たされることがない。And if they stay like this, their destination is hell.Even before that, they're going to be exhausted. They're going to be depressed. It's going to be hard. これでイエス様が来られて十字架にかかってください。私たちを救うためにって言っています。And then Jesus came and he died on the cross. And we always say he came to die on the cross to save us. つまりイエス様、私たちがもう一回神様とつながることができるように、それをよく救う救うっていう。つながることができるために十字架で私たちと神様をつなぐこの橋、この道を作ってくれたんですね。 So Jesus came, they died on the cross to build a bridge between here and God so that we can be reconnected with God. だからイエス様が十字架にかかられたそこのその思いっていうか、そこのにね込められている思いっていうのは、本当にここにいる人たちがみんなこの十字架を通ってイエス様を通って神様ともう一回つながることができる。これがイエス様の思いだったね。 So his, the desire behind this cross is that he wanted all these people to go through the cross and be connected with God. で、これがイエス様の願いなんです。ただこの時点、今弟子たちに話しているこの時点ではまだほとんどの人がこの十字架の存在を知らない、この道の存在を知らない。 But at this point, at today's passage point, you know, not many, only a few people knows about this bridge. で、イエス様はもう天に帰る時が来ました。 And it is time for Jesus to go back to heaven. だからあなたたちでこの道のことを人々に知らせてきてほしいんだということで言ってる。 So Jesus is saying, I have to go. I have to go home. So I want you guys to tell everybody about this bridge. それがこのメッセージ。That's what this message is all about.でこれまあイエス様は弟子たちに言ってるんだけども、その弟子たちだけじゃなくて、本当に今イエス様を信じてる人たち、もうあの道を見つけてそこを通った人たち、みんなに言われてることです。 And in this passage he only speaks to the disciples, but this is actually he's speaking to everybody who has found and he who's gone through the bridge and found God. まあクリスチャンみんなに言われてることだったっていう。 So in other words, it's the message for all Christians.でも何か知らん苦手意識がある、ね、みんなって言っちゃね、多くの人はこれ苦手意識を持ってるんだよね。僕も持ってました。 But for some reason many many Christians、they don't feel comfortable doing that. They feel like they're not good at it. I'm not sure. Well, I was there before. で苦手意識があって、でもクリスチャン周り見るといろいろいるし、誰かやってくれるんじゃないかなと思う。自分できないし、ちょっとやりにくいけど、何かやってくれるだろうと。So they start thinking, okay, I don't know if I can do it, but I know somebody will do it. Maybe he will do it, maybe she will do it. 僕も昔か若い頃、ね、本当に苦手意識持ってた時に教会で友達ですごくこれが得意だった人がいるんです。友達がいるんですね。もう教会に来る人、教会に来る人みんなにこうイエス様のことを伝えてるんです。すごいなと僕は思ってたんですけど、でもあいつがやってるからいいかみたいな、そういうところがありましたね。Like when I was a youth, you know, in college, you know, I had a friend who was really good at sharing Jesus. So, you know, she's always sharing Jesus with people who came to church, and I was like, wow, how does he do that? But at the same time, I'm like, okay, he's doing it, so it should be fine. I don't have to do it. He's doing it. He's doing it for me too. でも大半のクリスチャンが誰かやるだろうと思ってたらどうなるでしょう。 But what if many Christians think somebody will do it? もうごく少数の人しかこれを実際にやらない。 Then only a few Christians end up doing this. なんで苦手意識があるのかなと。 I don't know why we don't feel comfortable about doing this.
さっきこのレストラン、おいしいレストランあるよって皆さんに紹介したでしょ。
Like at the beginning, I, you know, told you about this good restaurant, right? みんな
もそうじゃない。おいしいレストラン見つけたら、なんかこれ言っちゃ悪いんじゃないかなって思わないでしょ。友達に教えてあげたいと思わない。おいしいレストランあるよ、一緒に行こうよみたいな言うんじゃ、普通に遠慮しないで言うんじゃないかな。
Like, if you know a good restaurant, do you feel like, should we tell this to my friends? You will tell it to your friends, and like, here, I found a good restaurant, why don't we go together?
レストランだけじゃないですよ。例えば、すごいいいセールやってる。もう普段買えないような値段で売ってる。って言ったら、おーって、まあ自分が買ってから行くかもしれないけど、なくなっちゃ困るから。でも、言っといてよ、セール終わる前に行って、友達に教えてあげるんじゃない。
Or not just a restaurant, but if there's a really good sale going on and you can buy something at half price of what you normally do, you will tell your friends, right? Maybe after you bought those things. Maybe you will tell your friends and say, oh, go before the sale ends. You're not going to hesitate.
面白い映画見てきた時もそうでしょ。旅行行ってめちゃくちゃ楽しかった時もそうでしょ。帰ってきて、もうめっちゃ良かったよっていう話を相手が聞きたくなくてもするんじゃないかな。
Like if you went and watched a great movie or you had a really nice time, you know, on your trip or whatever, if you had a really good time, good experience, you want to share that with your friends or family, right? Even though they didn't want to hear.
イエス様と出会うこと。イエス様出会ってもうめっちゃ良かった。本当にイエス様素晴らしいんですよ。イエス様最高って思ってたら、同じであっていいのかなと思うの。
If you believe in Jesus and if you think it's awesome to believe in Jesus, if you love Jesus and if you believe that He is an awesome God, I think we should do the same, right? I think we can do the same.
本当にこの道見つけてよかった。心の底から思ってたら、知ってる人、出会った人、家族、友達、別に見ず知らずの通りすがりの人に声かけなくてもいいんですよ。知ってる人、自分の家族、友達に、こんな素晴らしい方いる、こんな素敵なイエス様いるし、ぜひ知ってほしいんだよ、来てごらんよ、聞いてごらんよ、伝えたくなるんじゃない。
You found Jesus, you found the way, and you're so thankful. And you don't have to go and talk to a stranger, you just find your friend, your family.Just share this wonderful experience with them.
皆さんの家族に、皆さんの友達に、皆さんが伝えなかったら、僕の友達に僕が伝えなかったら、誰が伝えるか。もしかしたらその友達が知ってるクリスチャンはあなただけかもしれない。
Like if you don't share Jesus with your family or friends, who will?Maybe you're the only Christian they know, right?
イエス様の通られた道、この十字架を本当にもう一回ね、ちょっと思い出したいので、十字架、イエス様が払われた犠牲、鞭で打たれて、釘付けにされて、血を流されて、それが何のためだったか、
思った時に、僕がそのことを伝えなかったら、イエス様がやったこと全部無駄、無意味になっちゃうんですよね。Just think about what he's gone through. He was whipped, he was crucified. He shed so much blood. And if I don't share what he's done, what if I don't share about him, everything he's done becomes in vain.
例えばね、親の気持ちになってみて、汗水流して一生懸命働いて一生懸命受験して、子供をやっと大のやっとのことで大学に送った、高い学費を払って大学に送りました。
Okay, so just think like parents. Okay, you worked so hard, you sweat and cried, and you worked so hard to save money, and you managed to send your child to this university.
でも子供が学校はもうそ、ね、ほったらかしてアルバイトとか遊んでばっかだったらどう思うかな。
But what if that your child didn't really care about university? He started working, he started partying. How do you feel?
あんなに頑張って、あんなに仕事をして、あなたを送ってあげたのに、なんでって思うじゃないですか。
You'll probably feel like, what? I worked for nothing. I worked so hard to send you to this college so that you could study.
イエス様も同じ気持ちになるんじゃないか。あんなに苦しい目にあって、あんな痛みを通って、あんなに血を流したのに、そのことを誰も知ってくれない。何のためにしたんかな。
Probably Jesus will feel the same way if we don't share. I went through so much pain and suffering and shed so much blood, and you're not telling anybody.Why did I do what did I do? What I've done? Did I do all this for nothing?
私たちイエス様の犠牲を無駄にしちゃいけないんじゃないか。
We don't want to waste everything he's done for us.
一人でも多く、イエス様は一人でも多くの人がこの道を見つけて、もう一回神様とつながることができるようにって。あのとんでもない道を通られたんですよ。
You see, Jesus went through impossible paths so that you and your friend and your family, more people will come to know him and go through this bridge and get reconnected with God.、
ね、そのイエス様の願いを私たちが実現させるためにできることは、そのことイエス様のことを伝えていくことです。
And the only thing we can do toMake his effort, make his suffering work is to share Jesus with our friends and family.
今日洗礼式があるでしょ。シルバーが洗礼を受けることができたのは、シルバーの周りにいる人たちがこのイエス様のこのメッセージに応答して実行したからなん
です。You see, Silver is getting baptized today because people around Silver obey this message.
みんなイエス様が必要です。ここにもいっぱい学生の人たち来ています。で、学生の人たちがここ教会に来てご飯食べて帰るだけだったらイエス様の十字架は無意味になっちゃう。なんでここで本当にイエス様のことを聞いて、ね、もちろん信じてくれたらなと思うけれども、そこまでは、ね、強制できないから本当にそれは祈ってるけれども、そのことを少なくとも伝えていく、知らせていく、それが私たちに与えられている責任なのかな、特権なのかな。
Like we're seeing all these students here, exchange students. But if they come to church and just eat delicious food and be satisfied, well, Jesus' cross is not working. We have to share with them about Jesus. Let them know about Jesus so they will have opportunity to decide.
みんなイエス様が必要です。みんな全員。Everybody needs Jesus.私たちの周りにいる人たち、あなたの周りにいる人たち、みんなイエス様が必要です。
Everybody around you need Jesus.
その人たちのためにイエス様は命がけで道を作ってくれました。
And he died and he prepared the way for those people.
だから私たちその人たちにこれからも、ね、教え続けていきたいな、伝え続けていきたいなと思います。
So we want to continue sharing about this wonderful お祈りしましょう。 Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日洗礼式がこの後ありますけれども、本当にシルバーがここまで導かれたこと、あなたがずっと共にいて、ずっと引っ張って導いていてくださったこと感謝します。 Father, we thank you so much. We're going to have baptism right after this, but I thank you for Silver. Thank you for being with himself. Thank you for just guiding him to this world. イエス様がシルバーのために十字架にかかって死んでくださったこと感謝します。And Jesus, I thank you for dying on the cross for Savior. 同じように私たちみんなのために、私のために、私の家族のために、私の友達のために、イエス様、あなたが十字架にかかってくださったことを感謝します。And I thank you so much for dying on the cross for me, for my friends, for my family. 本当に彼らにもそのことを伝えて、あなたが死なれた、あなたが本当に犠牲になられたことが無駄にならないように、私たちがあなたのことを伝えていくことができますように。And help us to share you with those people so that your sacrifice will not end in vain. 感謝します。
イエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father. We pray this in Jesus' name. Amen.